UIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
戦争の足音が聞こえるという表現をなさる主に左派系の、方がおられます。木原さん、戦争の足音ってのは聞いたことありますか？
ないです。
どんな音だと思いますか、戦争の足音ってのは？
でも戦争の足音っていうとやっぱりテレビとかそういうなんか情報からキャッチしてってことですか？
いや、よく言い方を変えると軍歌の音がするって言いなことを言いますね。軍歌っていうのは 軍用の靴のことですね。だからこう行進しているザッザッザッザッっていうような感じの、そういう行進の音が戦争の音だというようなことをこうイメージなさる方もまあいらっしゃるということだと思います。そういう音なんかが多いんじゃないですかね。戦争の足音とは、武力衝突が避けられない状況へ向かう緊迫した前兆、あるいは戦争が起こる開戦の気配を指す言葉です。確かにイラン情勢などではその表現も当たっている部分があると思いますが、国内では自衛隊がどこかに攻め込むような暴挙は当面なさそうですし、台湾近海や東シナ海などでの緊張はむしろ中国側が煽っているわけですから、戦争の足音を鳴らしているのはむしろあちらの国ということになります。主張すべき相手を間違っているのはむしろ一部の左派の人たちではないでしょうか、ということでいただきました。まあ例えば自衛隊の基地だとか米軍の基地の外で、反対運動を展開している左派系の人たちってのはおりますよね。で、何かそのイベントをやったりすると、もうさらに人を集めて反対運動をやろうとするということで、自衛隊は人殺しの道具、暴力装置であって、こんなものの存在を許してはいけない。なぜならば、日本には憲法第9条があって、その武力を持たないというのが正しいのであるという、ゆえに、日本は、非武装中立、武装をしないで、すべての国と仲良くして、戦争を起こさない、戦争が起きない国に、すべきなのだという、崇高なね、その理論をお持ち、それを支持なさっている方がいるのは事実ですし、私、なんていうんですかね、理論というか、その話自体は、大変結構なことだと思うんですよ。戦なんかしないで仲良く暮らしていければ一番いいわけですから、それは、理想としては僕は否定はしませんが、しかしながら、理想っていうのは、時として、ただの、目標値になっていくんですね。で、そしてそれが現実に即しているかっていうとそうでもないので、その理想に近づけていくっていうのは単なる理想論であって、現実のその姿と全く違うものだっていうふうに私なんかは思うわけです。なので、戦争というのを起こしちゃならないし、戦争が好きだっていう人はあんまりいないと思うんですよね。で、じゃあどうやったらいいかっていうと、それはまず日本はどこの国とも戦争しません。攻め込みませんっていう。まずこれ宣言して、もうすでにしてるわけだからいいと思いますよ。で、あと、うちに攻め込んできたら申し訳ないですけど、こっちは撃破しますよっていう、そういう、守りますよっていう宣言はこれもいいと思うんですよね。で、その点で言うと、非武装中立っていうのは、やっぱこれ絵空ごとにしか聞こえない。木原さん、どういうふうに思います？この非武装中立っていうのは正しいという選択だと思いますか？それはどういうふうに思いますか？
非武装中立
だからもう日本は自衛隊は持たない、もう警察官がいるぐらいな感じで、もう戦車もなければ戦闘機もなければ軍艦もない。もう
それはちょっと怖いですよね。やっぱ
なんで怖いですか？
やっぱり攻撃はしなくても守るところは守らんとです、ね、
要は誰かがいちゃもんつけてきたり、なんか弾打ち込んできたりする怖さがあるっていうことでしょ。
そうですそうです。
で現にね、その日本の場合一回痛い目に遭っとるんですよ。これ何かというと、昔日本はソ連というところと不可侵条約という条約を結んでいたわけですよ。これは日本とソ連はお互いにお互いの国を侵略しませんよっていう約束ですね。言ってみれば平和条約みたいなもんです。で、それがずっとあったんだけれど、1945年昭和20年のその夏になって、日本がもう完璧に敗色濃厚となって、もういよいよポツダム宣言を受諾するんだという、その時になって突然一方的にその、日ソのその不可侵条約を破棄して、ソ連は樺太に攻め込んできたわけです。あるいは大陸でもそうですね、満州に攻め込んでくるわけですよ。そういうその違法行為をやったやつが実際にあって、ものすごい被害に遭ったことがあるわけなので、やっぱね、そりゃ信用ならんですよ。そんな条約破ってくるぐらいのやつがいるわけだから。だからそうなった時に、いや簡単な話、日本がある程度鉄壁の守りがあって攻め込んだら、こっち側だって相当な死傷者が出るぞと、これはやったら大変だぞというふうに思わせるように、やっぱりこっち側も防御というものを固めておかなきゃならんと思うんですよね。それは僕は必要なコストだと私は思っていて、で、それを否定するってことは僕はもう現実的でないというふうに思ってます。なので、今回のこのお便りにもあるように、その、まあもちろん、その、戦争の足音が聞こえるって言って、その、まあ危険性をアピールなさりたいというその声は、まあ別に真摯に受け止めていいんだろうなと思いますけど、ことさら何にも来てないのに、なんか無理やりそのこれは戦争の足音なんだと言いたくなるような、なんか例えばこんなことありますね。その駐屯地に置いてある戦車がありまして、で戦車がどっかの演習場に移動して、そこで演習をします。じゃあどうやって移動するかっていうと、特に日本の場合はそうなんですけど、普通に道路を走っていくわけです。普通の国道やね、そういう県道やそういう道を戦車が通ってくるわけです。でこの時にその車運転してる人が横でなんか出ようとかするから、なんだろうなと横見たら、横面を見たらそこにいきなりね、でっかい戦車がいたりするわけです。うおー戦車だぜとか、びっくりする人は多いでしょう。それは確かにね、普段 見慣れてないですからね。ちゅうて、じゃあその戦車はなんか無理やり入ってきて他の車を踏み潰しながら走ってるとかっていうんだったらさ、びっくりするかもしれないですけど、彼らその自衛隊の戦車にはちゃんと見てください、ナンバープレートがついてます。ナンバープレート以外に他についてくるものがあります。方向指示器がついてます。クラクションもついてます。通常の自動車として必要な最低限のパーツはつけてあるんですよ。で、しかも信号を守ります。交通法規も守ります。そうやって粛々と移動してる。ただ図体がでかいだけです、戦車なんてのはね。で、それをたまたま目撃した方が、その目撃した方の中に、そういうやたらとガチで平和というものにこう取り組んでおられる左派の方がいたりすると、その一般の国道を戦車が通っていったと、それだけでまさしく戦争の足音がするというふうに表現をなさる方がおるんですよ。私それはどうかと思います。ただ演習場に行っただけでしょと行って帰ってきてるだけでしょと、別にいいんじゃねえのっていう、私なんかそう思うんですけど、そうではないというふうに思いたい人たちがいて、それをその一生懸命今喧伝しているということだと、まあまあ思ってるんですけど、どうだかなと私はやっぱり疑問に思ったりするわけですけど、そこら辺今お話したように、一般道で自衛隊の車やあるいは隊員が移動してるなんていうのを見たことがあるかどうかわかんないですけど、そういうのって木田さんはどういうふうに、まあ、思う、そして見るか、ちょっとそこら辺どうでしょうか。
いや頑張ってますなみたいな。
ああ、 そんでいいよな。いや、
別にそれでなんか戦争が来るとかは全然全く思いませんけど、
道路でさ向こうから暴走族が来たから一応あの機銃掃射してやろうかとかってそんなことやんねえからね。まあ、うん、俺やってもいいと思ってんけどそれは。あのでもうあのなんかねブルーインパルスが飛んできて展示飛行とか直撃飛行をやるっつうだけで戦争の足音が聞こえる、自衛隊のあのまあレンジャーの訓練をやってて夜の道を、まあ、一生懸命レンジャーの候補生が歩いてるっていうのはあれもあの軍歌の足音が聞こえる戦争の足音が聞こえるともう全てそういうふうに言うんだよね。であの考えてほしいのは日本って1945年の8月15日以降日本って戦争してない国なんですよ。もうすごいですよ。80年以上戦争をしてない国なんですよ。ものすごい平和国家なんですよ日本って。でこれを胸張ったらいいんじゃないですかね左派の皆さんは。まずそこですよ。そして日本のこの平和を守ってきた現に守ってきた自衛隊っていうのはやっぱ認めてもいいと私は思うんですけど、まあ、そこは認めないんでしょうけど、でも明らかにこの80年間日本が戦争に巻き込まれなかったのは僕はやっぱり自衛隊や海上保安庁やそういったところのまあその鋭意努力というかそういったところは本当に大きいと僕は思ってるし、なおのことをあの彼らを尊敬しているわけです。であのそういう自衛隊とか海上保安庁に対するその尊敬しているとかなんとかっていうともう本当にあの何考えてるんですかあんたっていうようなことを言ってくるような左派の人がいるんですけど、まあ最初から軍隊っていうのはもう本当に嫌な組織で悪いもんだっていうふうに刷り込まれてるんだろうなとは思いますけど、その今この自衛官がですよ、陸海空の自衛官若い皆さんが日本国民にその銃口を向けるなんてことはとてもじゃないと考えられないですよ。でそこへ来てその徴兵制が始まるみたいなことを言う人がいるんですけど、これはもう私前から言ってるように今いろんなものがハイテク化されていてそこら辺のヤンキーの兄ちゃんとかなんかが入ってこられても役に立たないんですよね。だからあの徴兵なんかしない方がいい、いいってことはもう自衛隊でさえ分かってるんで、あのまあそういうようなことでね、定型に軍、まあ、あの軍歌じゃねえ、戦争の足音が聞こえるっていうのは、ちょっと違うだろう。まあもちろんそのお便りの中にあるように、イランの情勢だとか、それはちょっと、あの、戦争起きそうだなと私も思ってますけど、まあ、そこら辺は分けて、考えてみたらいかがかなっていうようなことは思ったりします。というわけでございまして一旦 CM に行きまして最後お知らせその他のコーナーに参りたいと思います。
いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方て。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー飛行機ね。
はぁ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。